注意。
どういった方がいいのかな、これ。こんにちは。バルトと申します。
なんで今更っていう。
いやー、ほら、あのね、だってこう、前のポッドキャストで1話でオープニングがない作品はね、挨拶抜きでこう見せられてるみたいみたいなことを言っちゃったけど、自分らがそうじゃねえかっていう、こう一度も自己紹介も何にもしてない声、このポッドキャスト。
したら、マルト・バイラの表口とかこういう、 こうタイトルコールをやれってことですか。
ああ、いやー、なんか初音ミクさんとかに喋らしてね。
ああ、それで、ね、あれなんですよね、我々、表口第1回を、1回でしたっけ、始めるにあたって、合成音声でタイトルコールをやらないかみたいなんで、いろいろやったじゃないですか。
うん。
で、結局、Google かなんかのでしたっけ？
ああ、どうだったかな。何箇所かでやってみましたけどね。
なんか喋ってくれるやつね。
うん。
まあ、そういうソフトを買ってやってみようか、みたいなのもありましたけど、ただ買って表口だけ喋らす、のタイトルコールだけ喋らせて、あと使わないっていうのももったいない話ですから。まあ、そんなわけで、表口でございます。
第何回なんだ、これ。
15回？
もう15回もやってんのか。
まあ一応テーマをね。
15回じゃないよ。前回17回だよ。
あれあれえ、17回もやってました、
ね、うん、17回心霊、オカルト。
18回目ですか、うん。今回のテーマがね、属性談義。フェチ。
どんどん自分をさらけ出していくね。
まあ、ラジオってのはそういうもんですよ。まあ、さらけ出さなくてもいいところは、もちろん、コントロールしつつですけどね。
そろそろこれは、あれじゃないですかね。損をしているだけなんじゃないかっていう気がしてきてますけどね、このネットラジオをやることにあたって。
まあ、この談義に関してはあれですよ。何を話題に出しても、自分の好きな、ものをまず引っ掛けてくるわけですから、いや、例えば俺はこの属性は好きだけどバルさんはダメなんだみたいな話になる可能性ももちろんありますけど、
あ、なんかあれだね、こう自分でこう何でもかんでも文句言ってる気は全然なかったんですけど、
うん、
こうこれが好きで語ってるっていうよりもこれは僕ちょっとみたいな方のが多いね。だからなんか一つの作品に対してプラス要素を見ていってるんじゃなくてマイナス要素が少ないのを見ていってるような気がする。
なんかね、気になるところが気になっちゃうのが強いんですよね、マルツさんって。例えばこれがダメだからもうこの作品は見ないみたいな。
もうすでに今期の作品随分ありますけどね、それ。
そこはそれとしてね、そのプラスのところを見ていけばいろいろ面白いものもたくさんあるのにと思いつつ、
プラスの要素が上回ってくれればいいんですけど、
その沸点がちょっと低すぎるんじゃないですか。
なんかこのキャラうっとうしいなっていうのが3人ぐらい出てきちゃうと、もういいわってなるな。
これが分からんのだよな。ラブライブとかも相当そういう意味で言うとダメそうな感じなんですけどね。
そうだね。そう思うよ。何かが噛み合ったんだろう、あれは。ラブライブ、ラブライブもなんか言いたいことありますけどね。
ラブライブサンシャインに関しては、まあ最終回まで通してみて、結局どうだったのっていうところまではね、一応やってないですからね、番組で。どうだったんですか？
ああ、言っていいの？
いいですよ、どうぞ。
あれ、でも、なんだろうな、皆さん的にはどうだったんですか？好意的な人が多かったんですか、あれ。いや、そうじゃねえな、多分、どうなんだ、これはってみんな思ってたから、ツイッターとかで毎週ラブライブのことをつぶやいてた人が最終回を一言も言わなかったっていうのがあったから。あれさ、ねえ、前のポッドキャストで、気持ち悪い言い方すると自分の娘を見てるみたいだみたいなこと言ったけど、最終回ってその娘がやらかしちゃった感じすんだよな。ほんとうちの子が申し訳ありませんみたいなさ。2期をやるとしてもどういう心構えで見ればいいんだ、あれは。
僕はそんなにどっぷり作品にハマってるわけじゃないんで、なんていうんですかね、1期をちょろっと見て、で2期を一応まあ、そんな食いついて見てたわけじゃないが、通して見た感じで言うとですね、 うん、もうなんかやっぱヒロインがちょっとダメなんじゃないかっていう気がするんですけどね。
やっぱ最後まで結局ちょっとつかみどころない感じだったけどな。悪い子じゃないんだけど、ちょっと考えなしな感じが。
そうですね、行き当たりばったりなんならそれはそれでいいんだけど、なんか芯を一本こう筋の通ったものを持ってて、それを人にこう感じさせてぐいぐい引っ張っていくっていうタイプであれば全然問題ないんですけど、自分自身も相当フラフラしてたような感じがするんでね。
一応リーダーじゃないですか、
ね、
ちょっとあの子がリーダーだとどこ行くか分かんなくておっかないんだよな。
そう、あれについてこう、まあ、この子がやるって言うんだったらまあいいかみたいな、そういうこう身を預けて安心感みたいなのがちょっと弱い感じがしますよね。
だから最終回見た直後はね、もう随分ブログとかに書こうかなと思ってやったら膨大な文章量になっちゃったからね。で、いろいろもう考えた結果、もう年頃の女の子と考えることはわからんっていう結論に達して終わったもう。うん、あ、まあなんかね、もうあの最終回に関しては親御さんのちょっと描写もどうだのっていう感じだったしね。
あ、そうですか。
犬とか会場連れてきちゃダメでしょ。あ、もう返す返すもあれは本当にあの学校廃校じゃなくて、あの統廃校寸前の学校の説明会のコンサートだったらよかったのに。
まあうちうちでやる分にはね、別に 何をやろう、
もう何やってもいいんだけど、あれね、一応大会の中の一人の一つの参加者だったからね、あそこまで好き勝手やっちゃうとどうなのっていう。
まあ地元に根ざして結局自分らの立ち位置を決めるまでみたいなストーリーっていうのはまあわからんでもないんですけど、
まあ一応一旦終わってるんであれば今後どうなるかわかんないけど。
そうですね、今ちょうど再放送やってますけど、
まあ2期やるときになったらもう一回ちょっと見ていくか。
まあまあ
2期やるとか一言も言ってないですけどね。
そうですね、今だから再放送やってる最終回あたりで2期制作決定みたいなんで、で来年4月とかからじゃないですか。なんとなくですけど、
目標としているね、なんかいろいろなこう数値を上回ってんだか届いてないんだかわかんないですけどね。
よくわかんないですけど、人気投票とかやってるじゃないですか。あれでこう不動の1位みたいな感じじゃないですよね。なんか毎回入れ替わってるような感じじゃないですか、あれ。
ああ、でも大体人気どころってあれじゃないの、ヨハネかヨウちゃんじゃないの。あれですよ、もうね、僕の推しメンだった9位の子が、今センター1位になったけど、うん、どういうことなんだって感じだけど。
本当に。
なんかチカちゃんが毎回6位っつうのもおっかないですけどね。
ちょっとね、残念なことに、いや、みんな可愛いな、可愛いんですけど、この子いいなっていう、まあ、いわゆる推しメンっていうのも、ちょっとね、できなかったんでね、僕は。
あ、そうなんだ。なんか、無理やりにでも決めたら、ルビーちゃんとか。
まあ、無理やりというか、まあ、この間もちらっと言ったかもしれないですけど、ダイヤさんとかがちょっと気になるな、みたいなことは言ってましたけどね。
あ、ダイヤさん割と、あれ、ランキングだと、今、低空飛行してますけど。
いや、僕はそういう意味ではあんまりそういうのに関係なく好きになるタイプなので。
じゃあルビーちゃんにしてよ。現在第9位ですから。
マジっすか。
なんでだろうなって。なんでですかね。
じゃあまあちょっとね、話題的にもあれなんですけど、前々から温めていたネタをやるかっていう、属性トークですね。
萌えキャラ萌えポイントってことでしょ。
まあいろいろ世の中には属性というやつがあるわけですよ、メガネ属性だったりね、人格とかね、キャラクターのその生い立ちとかに全く関係なく、いわゆるそのデザイン上のポイントで分類できるっていう意味で言うとありますよね。
やっぱりだいぶ以前より減ってないか、テンプレな感じのやつでしょ。
まあそうですね、このキャラ、ツインテール、自分はツインテールに目がないぜみたいなね、そういう、僕はツインテールに萌えはあんまないんですけど、最近2人ほど金髪ツインテールにお気に入りのキャラができてきてしまいまして。
ツインテールキャラはね、絵描くと頭がでっかく見えるからね。 両サイドにこう広がっちゃうんで、
リアルの話をすべきではないんですけど、うん、リアルでなんかもう中学生とか高校生以上になってツインテールしてるとちょっと痛々しい感じがするじゃないですか。
あーでもツインテールとか両方編んでる女の子は小学校低学年ぐらいの結構見るような、
そうだから小学校低学年がやる分には全然いいんですよ。
ああポニーテールは全然見なくなったけど、うん、
ポニーテールはあれですよね、リアルの世界だとあんまり本当見かけないですよね。
ポニーテモエにとっては悲しい時代です。
だからこそレアリティがあっていいんじゃないですか逆に。
うーん、まあ、そっちの方がより簡単そうなのにね。
簡単だからダメっていう話がありますけどね、ちらっと聞いた話ですけど、なんか 男受けがいいんですけど、もうあんまりにも手軽にできるから女子の中で男に媚び売りやがってみたいな、そういう目で見られるらしいので敬遠されるっていう話が、非常に男受けがいいらしいですよ。
ツインテールの方がもっと媚び売ってる感じがするけど、
だからリアルで大人の女性でツインテールっていうのはいないわけですよ
あのね、そんな女性陣が考えてるほどね男気にしてないってあ本当にどうでもいいやと思ってるから変な色の髪の毛に染めてるとかね、
手が
毛がすごいとかそういうんじゃなきゃ、大体はもう
ポニテの発生でもないんでしょうけど、ちょっと手が込んでるっていうんですかね、頭をこうその頭の上でお団子状にする髪型だったらたまに見かけるんですけど、あれはまあそれなりに手がかかってて、その女性の間ではお互いに可愛いみたいなことで多分言われるんだと思うんですけど、男から見ると、僕は個人的にあの手のお団子系はあんま好きじゃないんで。
そういうの前髪をアップにしてやるやつ？
あ、いや、前髪は関係ない。まあ、あれでしょ？頭縛っちゃうやつじゃないですか。
前髪をアップにして上で縛る。
縛るやつ。うん、
たまに。あれが大嫌いなんだよな
。たまに見かけます。
アニメでね、最近ちょいちょい見始めてるけど、あれは、なんかいいのか、あれは。
ちょっと微妙な感じですよね。ジャージ着た女の子とかやってましたけどね。
まあ、おでこ出しキャラっていうのは基本的にそんな人気昔から出る属性じゃないけどな。それに輪をかけたあれなんか、後ろが長くてさ、バランスがちょっとなんかどうなの、って感じ。
僕はそもそもおでこを出してる系の髪型はそんな好きじゃないんですよ。
まあでも昔から、そうだよね。
なんか、ひっつめ頭的なあれにするにしても、前髪がパラパラっと何本か落ちてるんだったら許せるっていう、感じですけどね。まあ、てなわけで、ね、その代表的なあれで言うと、僕なんかは、まあ、いつも言ってますけど、ポニーテール好きなわけですよ。まあ、多分これの元は、ね、昔のアイドルの斎藤佑樹から来てんじゃないかっていう。もう俺は、もう多分ね、最初にして最後のアイドルなんじゃないかな、俺にとって。
まあ、でもね、絶滅はしてないからいいんじゃないですか。今でもポニーテキャラいるじゃん。
まあ、キャラクターはそうですね。だポニテというだけで引っかかりますよね。だから、響けユーフォニアムが最初に始まった時には、おとか思いましたからね。
ああ、でも別に今ポニテの人いるじゃん。なんかツンツンした髪の毛がちょっと入るけど。
僕はあれ1話しか見てないんですよ。全話撮ってあって、ゆっくりちゃんと腰を据えてみようと思って、ルーチに2期が始まってしまって2期も撮ってはいるがまだ見てない。
あんまりあれもね見ようかなって気は起きないんで、男絶滅してる世界ならいいのにさ驚愕なんでしょあれ。
いやっていうか普通に青春ドラマなんだから女の子も男の子もいますよ普通に。
その割にはなんかそんなに男が介入してこないような気がする
見てんすか。
見てない
まあ、丸さんはね、そういう意味では代表的なのはメガネ属性があるじゃないですか。
僕、別にメガネ属性ないんですけどね。メガネ属性ないんだけど。
一時期すごいこだわってたじゃないですか。
ね、メガネキャラって絵描くのめんどくさいからさ。だけど、あれだね、メガネキャラの扱いが不憫だと、イラってくるよね、かなりね。そこはそれですよね。ダメでしょ、それやっちゃう。 昔からよくわかんないよね、あのメガネ外すと美人っていう、やりだしたのはどこのドイツなんだ。
メガネを外すと、あのいわゆる数字の3みたいな目が出てくるっていうのだったら、まあ、
基本的にね、メガネ外すと美人になるってありえないと思うんだけどね。
逆です。
だってメガネかけると普通基本的に目が大きく見えるわけじゃない。みんなメイクで目を大きく見せようとさ、なんか目の周りクマみたいにしてんのにさ。
それちゃんとやってる昔の少女漫画がありましてね。
メガネ外すとなんか目がかけてる方がいいっていう風になるの。
山口みゆきさんって、あの花と夢とかに書いてた人がいるんですけど、昔ねビビットキッズカンパニーっていう漫画があって、それの美術部の顧問の先生っていうのが、あのメガネ美人なわけですよ。うん、で、あの物語の中で、まあ、生徒の子たちがいろいろやってて、メガネ割っちゃうんですよね。
うん、
で、あ、じゃねえや、コンタクト落としちゃうんだ。コンタクト落としちゃって、それまでもう線で引いたような目で描かれてたキャラクターなんですけど、うん、で、まあ、予備のメガネがあるから大丈夫よって言って、メガネをかけたら超美人になるっていう
描写
があ
って、ね。素晴らしいですね。
うん
そこは、そこはさ、やっぱりこうね、踏まえて描写しなきゃさ、せっかくそういうキャメガネキャラがいるんだったらさ、どうも最近のアニメ作ってる人って分かってねえ感じがするからさ、ここは強く、ちょっと強く言いたいですよね。お前、ふざけんなよ、お前って。
そこ
まで。ああ、何とは言わねえけどさ、あれだよ、あれとかさ、あれ。
そこは言っちゃっていいじゃない、
う
ん、
ちょっともうね、強く言っておいた方がいいな、これ。
あ
うん、ちょっとなんか続いたからさ、
うん、
うん、別にね、まあ僕メガネ属性とかないから別にいいですよと思いつつもね、ポンポンって出てくるとね、ちょっとまあ作り手としてはいかがなものかというね。
それは嘘だ。だって、マンさん、ね、いや、マンさんはメガネ好きだと俺は長らく認識してましたけどね。
あ
だってイラスト描いて提出するときにもわざわざメガネをかけて提出して、で、メガネを取ってくださいってよく言われて。
ああ、いや、もうあんまり言われるようになったから、もう別レイヤーで提出したらもうほぼみんなメガネなしになったもん。
ああ、そうですよ。
ああ。まあでもね、メガネなしになってくれた方が仕事的には書く方は楽なんだよね。一手間省けるし、うん、メガネかけるともうデッサンの狂いがもう一目瞭然になるからね。
ああ、まあだからというわけではないですけど、まあ俺もイラスト書くんですけど、メガネキャラを書いたことがほぼないんですよね、これが。記憶にある中で、まあ、なんだろう、サングラスをこう帽子の上に乗っけてるみたいなキャラクターはね、昔。
今時いいのか、そのド根性ガエルみたいな。
まあ、ド根性ガエルになりますわな、ね。あれサングラスってことになってますよね。シスタープリンセスのマモルちゃんとかそうだったんですよ。
サングラスなんかかけてたんか。
そう。まあ、マモルちゃん描いてた頃は、メガネは描いてましたよ。かけてないけど。
メガネっ子なの？
メガネっ子じゃないんですよ、俺。サングラスをいつもファッションとして帽子の上とかにかけてるんですよ。だから本当にヒロシみたいな感じ。
あ、うん、そんな70年代ぐらいのファッションだよね、それ。80年代ってもうすでに見なくなったような気が。80年代はわけのわかんないメガネが流行ったような気がするけど。変な色の縁のメガネとか。
で、あとはだからギリギリであれか？鈴宮春日の憂鬱の長刀でちょっと描いたかぐらいな感じですかね。
あ、
うん、
キョンとは分かり合えねえなって思ったもんな。
俺はキョン派なんですよ。
そう、ポニテ萌えだもんね。
ポニテ萌えだし、メガネ属性ないし。大体でも世の男はこっちが多数派だと思いますよ。
ダメだこいつはと思ったもん。だってあの、なんだ、長刀ゆきちゃんのやつをちょっと前にアニメやったじゃん。長刀がメインの方で。
はいはい。
あっちとか絶対、全然可愛いじゃん、あっちの方が。あっちの絵の方が。
まあ、
絵柄の問題か。
いや、そうですね。最初の鈴宮春日のテレビアニメは、なんか、いわゆるヒラメ顔みたいなデザインの、あれで、傾向でしたもんね。
まあ、なかなかちょっと今見ると濃い感じの絵だ。
作画によっては、ものすごくこう、平べったくって目と目の間が離れてるみたいな作画でしたもんね。うん、まあ、そういう意味で言うと、ね、キョンのあれに従って、こう、メガネを外すようになった長戸っていうのは、おお、いい感じ、みたいな。 目で見てましたよね。
だメガネのキャラがね好きじゃないっていう人さたまにいるけどさ、なんかあのタバコをさ、あの嫌いな人いるじゃん。でタバコ好きな人もさ嫌いな人にも特に偏見はないつもりなんだけどさ、タバコ嫌いな人でむちゃくちゃタバコを吸う人攻撃する人いるじゃん。
うん、はいはいはい。
あれと同じ空気を感じるんだよな。メガネのキャラクターに対してすげえなんか言う人って。
俺別にメガネキャラだからダメとか言うのはないんですよ。
もうね、あの、作品の設定自体を変えた方がいいんじゃねえのかな。ゼイリブとかペルソナみたいにさ、メガネかけないと見えねえみたいなさ、敵が見えないみたいな。そうすりゃもうね、普段はみんなかけてないけど、戦闘になったらかけるとかさ。いや、僕メガネ萌えじゃねえから別にいいんですけど。
NHK でね、昔や、前にやってた、電脳コイル。
ああ
。れはメガネというよりは、ゴーグルだったからまだ良かったのかもしれない。あれが全員ね、メガネだったらちょっと見なかったかもしれない。
ほら、なんか電脳コイルの絵見たサラダの国とトマト姫思い出すんだよな。なんか別に全然似てないんだけど、サラトマ思い出すんだよ。なんか、目の下の斜め線いらなかったんじゃねえな。
あれはあれで見慣れると可愛いんですけどね。あれも一応メガネとは劇中で言ってたような気がするが、まあ、ゴーグルですからね。
まあ、最近そんなにメガネのキャラクター出てきてないから。そうね、ラブライブサンシャインのヨウちゃんがメガネ、隠れメガネキャラだったっていうのぐらいで、特に最近はないですね。
そういうのは、なんですか、普段、まあ、ギリギリ生活できなくもないからかけてないんだけど、要所でメガネをかける系のキャラクターは逆にいいとか思うわけですか？
昔はちょっとどういいかなと思ったけどね、もうね、今テレビ、海外のあの、テレビドラマとかよく見てるからさ、そうするとキャラクターの年齢層って比較的高いじゃないですか。もうなんかね、書類が見えないからメガネかけるとかね、普通にあるからね、老眼じゃねえのかとか一瞬思うんだけど。
それは老眼だな。
アニメキャラでなかなかね、普段はメガネっていうのは、まあラブライブ、前のラブライブは花代ちゃんがそんな感じだった。普段メガネかけててね。アイドルになると、っていうことはやっぱアイドルでメガネキャラはダメってことが、
まあメガネ前提でアイドルになった子もいますけど、隙間ですよね、言ってみる。
アイドルマスターでもメガネかけてる人は事務員になっちゃったもんね。
あの子はメガネがどうのこうのっていうよりちょっとデザインがあれだったじゃないですか。
ポニテじゃなかった？
三つ編みでしょ。
あ、三つ編み、ああそうそうか、エビフライって言われてたもん。そう言われてみれば三つ編み属性っていうのもありそうだけど、
そもそもメガネがどうのこういう問題じゃない、あれは。
あ、しかも、今回のテーマは別にメガネ模様を語るわけじゃないから、ね、まあね、属性ですからね。メガネ属性、まあ、いるんですかね。
だってマルさんだってはアイドルマスターを最初に、まあアニメとかまだなかった頃でしょ、アーケードでやった時に、
一番最初のやつですよ、
あの声、
バンド名メガネーズにしてスコーしてで、ゲームのシステムがいまいちわかんなくて、毎回コンサートがうまくいかなくて、どうも、私アイドル向いてないのかしら、みたいなやつをさ、言われてさ、もう、はぁー、みたいな。
アーケードのアイマスって、当初、難しすぎたんで、だんだん難易度下げてったみたいな話聞きますね。
ああ、もう、いや、最後までゲームのシステムよくわかんなかった、あれ。何をどうすればいいんだか。
僕は PSP が出た時に初めてちょっと買ってやったんですけど、あれでもだいぶぬるくなってたみたいですからね。
あリズムゲームみたいなもんなのか。
まあそうなんですけど、そのシステムがなんか結構最初シビアだったみたいですよ。全然例えは違うかもしれないですけど、今のカンコレを例えばウィキペディアとか全く見ない状態でやったら、なんだこのゲームってなっちゃうのと同じような感覚かもしれないですね。みんなで情報共有し合って、最初にこう突っ込んでいく人たちがいて、後からその情報を見て追いかけていく人たちがなんとかゲームできるみたいな、そういうあれを期待してたのかもしれないけど、それにしてもやっぱりちょっと難しかったみたいな話は聞きますけどね。
カンコレってあんなにキャラクターいっぱいあるのに、属性はなんか割とあんまり種類ない気がするな。似た属性が多いでしょあれ。
まあそうですね。ただポニテキャラとかツインテールキャラ、メガネキャラとかね、そういう分類は一応できなくはないですよね。
もうあれじゃないですか、一人ぐらい男でも入れたら。
それは、カンムスじゃないしな。
男の子を入れたらかなり世界が崩壊しそうだけどね
男の子もそういう意味では、まあ、男の、ね、いわゆる娘って書く男の子、もう属性っちゃ属性ですかね、今確立しましたよね。 あれでしょ、アイマスも いたじゃないですか、
うん、あれがね、あれ新作が発表になった時って、あちょっと前に外人4コマってなんかインターネットで流行ってたじゃないですか。あのなんか外国の人呼ん
で、はいはい、
国がなんか最初ボーってして、まさにあんな感じだったからな。最初に発表された時にあのボーっと画面を見ててさ、ああ、新作だったんだ。実は男の子でしたって発表された後の、あれがこれっていう。ああ、すごいな、よくやったなーって、ね。思い切ったことよくやったなー。まだあのキャラクター出てんの？アイドルマスターってなんか男の子ばっかりのアイドルマスターなんでしょ？
そうなんですか。いやもう僕はこの間アニメをやったシンデレラガールズでしたっけ、あれは最初見たところで、もう一巻になっちゃったんで、前のアニメは一応全部見ましたけど、
最初のやつしか知らないからさ、今なんかものすごい人数いるんでしょ確か。
もうついていけないです、はっきり言って。でたまにだからね、ネットで貼られてる絵とかを見て、あこれがアイマスのキャラなのか、ふーんぐらいな感じですけどね。
もう昔の人たちはもう現役を退いてんの？
いやだからもう全然わかんないです今どうなってるのやら。でまあ言ってみりゃね、アニメでもそれなりに活躍してましたけど、僕はガナハ響きが好きでしたよ。
ああ頭にハムスター乗せてるやつか。
ええー、まあ、あれも言ってみりゃポニテなのかもしれないな。
うん、あれは何？分類的には昔ながらの野生児ランクに入んの？
あ、野生児属性というのがあるんだったら、俺は野生児は割と好きですね。
割と不人気要素ですけどね、野生児キャラはね。昔はまだね、メガネだから不人気要素っていうあれ全然なかったけど、その当時ですら野生児は結構、って感じだった。
そうですか？ああ、そうか、うん。俺は割と野生児系は好きですけどね。
なかなかあれじゃないですか、はい、みんな純真爛漫、天真爛漫か、天真爛漫とバカの区別がつかなかったんじゃないですかね。
あの元気がいい系の子は嫌いじゃないんですよ。
ああ
四つん這いになって走る系って言ってもいいのかもしれないけど、だから舞姫の時もね、最初から美琴とかはいいなと思ってましたし。
ああ、みことちゃんはちょっとなんかね、その野生地属性プラスだが髪型もちょっとよくわかんねえし、挙句に物語的に途中で裏切ったりして、声優さんは今プロレスラーだし
俺舞姫キャラで一番最初に書いたのみこっちんですからね。
すごいな、今考えると舞姫は結構得意なキャラ多かったけどな
そう、そのさっきの髪型のでの分類で言うと、それこそあの久幸さんね、あのキャラデザインの久幸さんの特徴って言ったらいいんですかね、割と前髪パッツン系が多いじゃないですか。丸さん好きでしょ。
でも実際じゃあ真似て描きますかっていうと、 あの人の描く前髪のって、あの眉毛に当たらないぐらいの長さの前髪が多いから、
ね、
すごいバランス難しいんだよ。
今芸能人でね、ものすごくおでこを開けて前髪パッツンにしてる人がいるんですけどね、ちょっとね異様な感じがしますわやっぱ。
今のテレビ出てる人って、あのものすごい目を見開くじゃない。なんかみんなホラー映画で殺される寸前みたいな顔しててさあのニュースとか見てても、あそんな目を見開かなくてもいいだろうっていうぐらい見開いてるけどあれ多分ね、年取ってくるとおでこにシワがね寄るからね、おでこ出し髪型は合わなくなってくると思うけどな。
まあ俺マルトさんよりもバラエティって言っていいのかな、普通のテレビをまあかけっぱなしにして見たりすることがたまにっていうかよくあるんであれですけど、この間まあ、これも属性の一つと言っていいでしょう。太眉。なんかね、すごい若い子、まだ高校生だかそのぐらいの子なんですけど、名前わかんないんですけど、すごい太眉なんですよ。要するに手入れをしてないんですよね。まだ化粧するような年じゃないんで。で、その子がなんかのバラエティに出てて、自宅にこうカメラを入れてなんか やってましたけどね、その眉毛が太いのもまあ可愛いな可愛いんですけど、なんていうのかな、あの派出所の量産みたいに真ん中でつながってる、つながりかけてるんですよ、すっごい顔可愛いのに、これはもうちょっとなんとかした方がいいんじゃないかとかやっぱちょっと思いましたけど、
うーん、太いのはでもバブルの頃の人たち見ればみんな眉毛太いです
けどね。そうですね、すごい時代感じさせますよね、あの、
うん、
今の細いのはあんま好きじゃないんですけど、
まあ眉毛ない人よりはもう何千倍もいいですけどね。眉毛描くの前提なんだが、眉毛ない人いるじゃんたまに。
はいはいはい、
描いちゃう。もうヘビ女みたいで怖いからやめてくれ。
描いちゃうのもちょっと不自然な感じはしますよね。だからその太眉も絵で描いた時に、最近細い眉毛はね、あのアニメのキャラクターでも普通だったのに、あのたまにこう太眉にしてくるパターンがあって、そういう時におっとか思いますよねやっぱ。
あの今の2つか3つぐらい前の携帯電話をあのヤーマダ電機で契約した時に、そこの対応してくれたお姉さんが、
うん、
あの眉毛はほぼないんで、うん、マジックであのなんかあるじゃん、眉毛描くマジックあれで描いてて、まつ毛は見えてるみたいに長い人でもうずーっとすっげー長いまつ毛やなぁと、ま、なんかまつ毛
に、まつ毛でしょ、
まつげにマッチが何本も乗りそうな感じの。アニメの絵柄って久しくね、こう、まつげがどんどんなくなっていくあれだったのに、今、鉄血のオルフェンズとかね、すごい、ブワーってしたまつげの女の人出てきてもね。
バキバキのね。
すごい、昔の少女漫画みたいな。すごいまつげが、ブワー。
一時期、それこそ、目尻の方にあるピンと跳ねるやつすらないような、シンプルなとこまで行っちゃいましたけど、今はまあ割と多様性があるというか感じですかね。
まつげ属性もいるんじゃないですかね。
なんか変な返しがついてたりとかしますけどね今ね。このラインは何のディフォルメなんだろうとよくわからないようなラインが入ってたりすること あります
けど。なんか元となった多分ねラインがこれこれこういう理由でつけましたっていうのは多分あるとは思うんだけど、アニメになってそれがなんだか全然わかんないって。
まあなんで触れないんだっていうところで言うと、胸の大きさ的な属性ってのも当然ありますが、
まあそこそこほどほどでいいんじゃないですか。
胸にあまり愛着がなさそう
ですね。あのね、いやだからそう自分でさエロ CG をさ、CG 書いててさ、もうこの子は巨乳だから巨乳だからってどんどんさでかくしてさ、ラフの段階ででかくして、クリーンナップの時にさらにもう一回りぐらいでかくして、はいはいはい、うん、相当でかくなったなと思って、次の日ミントで大してでかくないんだよこれがっていうのは、二次元の絵描く人今ねもうでかくしすぎなんだよ、おかしいだろそんなでかいのっていう。
この間もちらっと話題出しましたけど、あのオカルティックナインですか、あれに出てくる、
もう日常生活に支障をきたす大きさだもんね、あれね。
あの子ね。
スマホとか見えないでしょ、もう。自分で下いじっててもさ、上の方に持っていかないとさ。
本当ですよね。
足元も見えないから多分こけやすいと思うよ、あれ。
重心のバランスも悪そうですけどね。わずかに目を引く大きさですよね、あれ。まあ別に大きいほど大きいほどいいんじゃないですかっていう。適当なこと。
いやーもうやっぱ歩道があるだろう。
ねえ。まあ、
まあ、巨乳属性はないと。
まあ巨乳が嫌いなわけではないですけどね。うん。
ほどほどにと。
ほどほどほどね。ねえ。僕は割とこう整ってない。っていうんですかね、髪がボサボサっていうかピンピン跳ねてる髪の毛のキャラ好きなんですよね。
あれでしょ、あのガルパンの子みたいなやつでしょ。
あれはもうもろにいい感じでしたね。
でなんて名前なんでしたっけ。
ゆかりちゃん。
ゆかりちゃん。
秋山と、
ね、秋山ゆかりちゃんか、
あれはまあ元がね文金さんでしょうけど、アニメのデザインになってさらにいい感じになりましたもんね。
まあ書くのめんどくさいんだろうな、難しいもんね。
難しいですね、うん、でも昔は今よりも難しい髪型の子って結構多かったと思いますよ。なんだろう、はめてる系に分類していいのか分かんないけど、昔あの NHK で戸部勇ってやってたんですけど、
うん、
イサミちゃんのね髪の毛がなかなかそのアニメのバランスにならなくてすごい苦労した記憶がありますよ。
タイトルは分かるけど、アト
ベイザー難しいんですよ、なんか知んないけど。
はぁ、へぇすごい懐かしい感じだな。
95年ぐらいですよ、あれ。面白かったですけどね、あれ。で、そのイサミちゃんはね、もう一個はアニメキャラとしては割と新しかった 属性っていうのがあって、スパッツ履いてるんですよ。
なんか流行ってたんじゃないの、こういうボーイッシュ系 の女の子。
ちょうどねスパッツをみんなが履き出した頃ですよ。90年代真ん中ぐらいで、小さい子とか割とねみんな履いてましたからね。
でもスパッツってスパッツを履いてそのまま丸出して動き回るようなもんなんだっけ。その上になんか履くんじゃないの。
今はないかもしれないですけど、あの当時の子供は普通にスパッツだけで歩き回ってましたよ。そんな動向をつぶさに観察してるわけではないので、最近の動向は知らんけど。
さすがに最近レオタードキャラっていなくなったもんね。
レオタードはもう見るからに80年代を思い起こさせる感じですよね。
新体操部とかあんの今でも。
いや、それは、体操の世界でも普通にレオタードありますけどね。
なんかあの棒の先にさ、なんだ、あの紐をつけてブンブンブンブン回すやつ。
ああ、はいはい。まあ普通にやってますけどね。
あ、オリンピックとか
でも。いや、だからあれですよ。いわゆるタイツみたいな感じで足まで覆っちゃうようなレオタードはなくなりましたよね。いわゆるエアロビクスダンスみたいなやってた。
ああ、そうそう。なんかメガゾーン2-3とか見るとさ、うわって思うもんな。うわ、なんかエアロビやっとるっていう。
そう。だから今の体操選手は、足は素足なわけですよ。で、上は割ときらびやかな感じのね。まあ、練習着はどうか知りませんけど。
水着と何が違うんだ？
その辺の属性はないんですか？いわゆるぴっちりスーツ系の。
いやー、別に特にないですね。なんかあります？
まあ、人によっては、それこそレオタード萌えみたいな人もいるでしょうしね。
まあ、そういう服装、あれか。いまだにアニメではブルマとか、キュウスクミズとかいそうだもんね。
まあ、ブルマ、キュウスクミズ、我々はまあ、青春ど真ん中がその辺の世代ですから。
別にブルね、そういう属性なくて、アニメ見てて、なんかブルマとか出てくる。うわ、いまだにブルマ出てくんだと思うんだけど、そのブルマがハイレグ状態だったりして、お前は本当にブルマが好きなのかって言いたくなるけどね。好きだったらその格好はありえないだろうっていう。ハイレグじゃねえだろう、ブルマ
って。そうですね。分かってねえなという感じですよね。
なんかね、急にさ、なんか、年取った人のエゴが出ちゃってるような感じがして、あんまり今の作品でブルマとか、キュウスクミズとか出てくるの好きじゃないけど。
なんか、あれですよね。私立校の学校で、理事長の趣味で、こういう制服なんだ、みたいな説明をしてる作品がたまにありますけど。
おじさんが好きなんだ。
そういうのもちょっと小賢しい感じがしますよね。まあでも普通に可愛いと思うんだけどな。
最近のね、水着とか、学生水着とかよくわかんないから、大正時代みたいな水着になってんだっけ、今。桃ぐらいまで伸びて
る。全部がそうなってるわけじゃないとは思いますけど、そういうのもあるみたいですよね。で、そういや、この間新番組チェックの時に言ってましたけど、回し蹴りが好きとか言ってたじゃないですか。回し蹴り属性とかなんて聞いたことないですけどね。
回し蹴り属性っていうか、回し蹴りなのか、あれは。なんか足のね、殴り合いのアクションは別にそんな好きじゃないんだけどね。足が出るアクションは割と好きなんだよね。絵柄的にやっぱ綺麗じゃない？スラッとした足がさ、こうブンブンブンブンさ。
はいはいはい。いや、珍しい属性だなと思いまして
。なかなかないんだよね。ないとないよね。回し蹴り。
っていうか、あるんだろうけど、意識して見たことがないんでね。
ああ、そうですか。二重面相の娘とかのオープニングとかでもある
よ。覚えてねえ。そんな覚えてないな。ありましたか。
最近あんまない。エルカザトとかもあったけど。
いやー、そう言われてみれば、っていうか、そう言われてみても思い出せねえよ。なるほど。まあ言わんとしてることは分からんでもない。
あれは画面映えするから、なんかアクションするときはぜひアニメの人やってくんないかな。
特定の動作、外見的特徴じゃなくて特定の仕草とか動作とかでなんか他に思い浮かぶようなのはあります？これ全然わかんないけど、あ、よく、あの、それでね、その代表的なっていうか、水着のこうお尻の食い込みをこう指を入れてスッと押すっていうの
が
あったじゃないですか。いや、あれはもう昔からあるやつですから、一応例として挙げてみましたっていう。
あ、うん、もう食い込むままにでほうがいいんじゃないの。あのブルマのあれでしょ、下着のあれを戻す仕草とかでしょ。
ああ、そうですね。まあ、絵のシチュエーションとかでもね、よくありますよね。
最近はあるんですか？なんかあんまりこう、水着がね、そう、
うん、
食い込んだから直すみたいんじゃなくて、もう服装割とぴっちりしてるアニメが多いような気が。全然乱れない。
なあ、まあ、気にするかどうかは、それこそ演出次第ですよね。
普段からさ、そういうさ、なんか服を着るにもさ、ちょっとなんかネクタイ直すとかさ、そういう仕草があるならいいけどさ、水着の時だけそれ入れるからおっさん臭くなっちゃうんですかね。フィチっぽくなっちゃうじゃないの。
まあ、ぴっちりスーツとかを着た時にリアクションをするかどうかですよね。全くね、例えばパンツとかが丸見えになってようが、全くこの恥じらいがないっていうふうに描写しちゃえばそうなるし、うん、こんなの恥ずかしいよって言ってればそこに燃えるっていう、まあ、演出次第な感じはします。
僕は別にそんな燃えないですけどね。うわ、うん、さっき言ったみたいに、うわ、おっさんくせえって思うぐらいだけで。
うまくやらないとなかなか難しいかな。
うん。いいですか、もうずれたままで。はみ出したままで。
それはそう
で。ありのままで君でいてくれ。
まあ、そうです
ね。これさ、今、この属性の話してるじゃん。これね、あの、自分で探り探り言ってんのがすげえよくわかるわ。これは言わない方がいいな、みたいな。
それは何？マイナス方面ですか？それともさらけ出し方面ですか？
さらけ出し方面で。
どんどん言っちゃえ。
あの、アニメでなんかいろいろやってる仕草とかそういうの全然目いかないな、そういえば。もしかしたらそういう描写自体が減ってんのかもしれないけど。
まあ、減ってるような気はします。さっき言った、ね、その、代表的な仕草みたいなのは、いわゆるもう記号的にも用いられるんですよ。あれいいよねって誰かが言い出して、それがもう記号的に一人歩きしてるやつですよね。
へ
ー。だからこそ例にも挙げられるんですけど、でもそれ以外に、あ、この仕草、これは人間の仕草はちゃんとアニメーターがね、勉強して描写しようと思ってやってんだなみたいな、そういう人間らしい仕草っていうのが最近のアニメ減りましたね。
うん、
でも昔の例えば80年代ぐらい の、 その名作劇場とかを見ると、うわ、こんな仕草まで細かく描写してんのかみたいなのがやっぱあったりして、まあ、そこに燃えるとかいうよりは、演出家だったりアニメーターだったり の、 その研究心っていうんですかね、そういう描写力の凄さっていうのを感じたりしますよね。
まあ、現実にいそうな感じのこう描写してるのが昔の方が多かったな。今現実的じゃない人ばっかりだ
と、ね、うん、今は絵をいかに綺麗に描くかとかそういうので、アニメーションとして の、 その質の追求っていうのがおざなりになってる気はしますよね。アクションがスピーディーで迫力あればいいだろうみたいな、そういう方面じゃなく、人間の仕草が、女の子の仕草だったりとか、ね、そういう人間らしい仕草の方にはどうも傾注されてない感じがしますよね。
仕草とか細かいところは全然動かないのに、おっぱいだけは揺れんだなみたいなね。
そうそうそうそう。だからもう記号的になってるんですよね、描写がね。まあ、あとうちのメモで挙げられてるやつだと、眼帯とかありますけどね。
眼帯も。眼帯って単なる病気の人じゃないの？
そう。丸さんが今思い浮かべた眼帯っていうのは、綾波レイの眼帯でしょ。
ああ、キャプテンハーロックみたいなやつ？
そう、2種類あって、綾波で、ぶわーっとこう、認知されたんですよ。
あれは本当に、なんつうか、体の故障で眼帯をしてたじゃないですか。 キャプテンハーロックだって別にだってあれ体の故障で艦隊してんじゃねえの。
まあそうですけどね。だから古くはハーロックとか、あとはね、ストライクウィッチーズの坂本少佐とか、あとはカンコレでも木曽さんとか、
うん、あいつらは目がない
ですか。いや、ね、木曽は両眼空いてるパターンがあるはずですよ。
坂本さんはなんで艦隊してんの、あれ。
あれは固有 の、 あの魔法使いの能力で、魔眼を持ってるからなんですよ。
すげえ、魔眼ってきましたか。俺の右目眼ってやつか。
そうそうそうそう。ネウロイのコアを見つけるときにペロッとめくって赤い目が出てきますよね。
あれじゃないですか、そういう人は大人になったら、寺澤武一先生の悟空を見ればいいんじゃないですかね。片目がコンピューターになっていて、世界中のネットワークとつながっている、中二病のまま大人になったみたいな感じですよ。ああ、でも子供の頃ってなんかやっぱりね、なんだろう、これ言葉選ばないとまずいな。体の一部が、こう、障害があるって言っていいのか、義手とかさ、
はいはい、
義足とかさ、なんか変な感じに憧れる時期あったような気がする。
なるほどね。
その義眼、片方のメガみたいな、
そうだけど。これは、もうそれこそ、ほんと言葉選ばないとやばいですけど、そういう普通の感じで生まれてきてる我々からすると逆なんですよね。逆の憧れが。あれ、
学校生活でみんな普通の格好してるのに、片腕がギブスで来てとかっていうのはね、スペシャルな感じがするんだよ。
そうですよね。
そう、本気に溜まったもんじゃないけど、ちょっと違うやつが来たっていう。
一種の英雄みたいな扱いですもんね。その辺は、逆ですよね。元からそういう風に体に生まれついちゃった人は、普通の人を羨ましいと思うのかもしれないですけど、逆を逆はしかりですよ。
まあ、不便なところは全然、ね、想像したり体感したりしてないから勝手なこと言ってるけど。
そうなんですよね。だからまあ逆もまたしかりということで、まあ対等なんだよという。で、そうですね、眼帯キャラ、アナザーのあの子も、アニメの印象だと眼帯してましたし、あともう一個、眼帯だと、ボイニッチホテルのエレナっていう子も、片目義眼で、眼帯っていうパターンがありました。
ね、眼帯だったっけ、あれ。
眼帯をしてる時があって、で、話数によって眼帯を変えてくるんですよ。
だって僕の中でね、一応こう、いろいろこう、バイブルというかね、この、これは一生ものみたいな漫画って何種類かあるけど、その中の一つなんだよな、あれ。の割にはあんまり細かいこと覚えてねえな。
え、どれか？
バイブル。ボイニッチホテル。
あ、そうなんですか？
あれ好きだよ。あの絵柄であの話やってんのがいいな。
ドーマンさんの漫画っていろいろあるんですけど、ボイニッチホテルは僕もすごいなんか波長が合うんですよ。何度繰り返して読んでるかわからんぐらいに、最近は相当お気に入りで読んでますけど、だから逆に3巻で終わっちゃったのがちょっと残念な感じですよね。いや、もちろんドーマンさんの漫画他にもいろいろ持ってるんですけど、
眼帯萌えっていうか、今ちょっとなんだろう、区別化しにくいっていうか、なんかみんな同じような雰囲気のキャラになってる
ような感じだけどな。中が義眼なのか、普通に両目あるのかっていう、そのいろいろ細かい分類は抜きにして、眼帯キャラっていうのは、まあ一種のこう、中二病の
、
あれですよね。まさに中二病の何でしたっけ。中二病でも恋がしたいの子も、片目がどうのこうのとか言いつつ眼帯つけてたじゃないです か、 だから中二病の象徴ですよね、ほんと。まあ俺は物心ついた時にもうキャプテンハーロックが目の前にいましたからね。ハーロックはだってそもそも俺が我が青春のアルカディアの劇場版を見た時に両目があった状態から片目になるっていうエピソードがあったんですよね。
カンコレまだやってんの。
これ今ちょうど明日メンテに入るところで、ちょうどサンマ祭りが終わろうとしてるところですが、
うちの上位陣の中の、まあ、例えば衣笠とかなんか特に属性がないような気がするけどな、外見上の。
そうそう、衣笠さんといえばローソンで 今キャンペーンやってて、うん、もらってきましたよ。
ありがとうございます。使わせていただきます。
あれ俺も店頭で裏側見たときに、おこれはと思いましたけど、やっぱりネットでも話題になってますね。裏側にね、明石さんと大淀さんがね、うん、写真撮るアシスタントをやっててね、うん、そのノリが軽い感じでいいんですよ。
なんかねじり鉢巻きのやつか。
そうそうそうそう、あのレフ板持って。
うん、なんてニーソックスっていうの、こういう、
うん、
このもものあたりからの靴下。
オーバーニーですかね。
に便所サンダルっていうのが衣笠さんの属性なんですかね。
属性なのか。で僕はああいうアイテムを扱う時でも、自分のおこのアイテムはいいなと思ったやつしかもらってこないタイプなので。
通奏じゃねえの。
加賀さんとか他のキャラクターもとりあえずまあいっかつするしちゃいました
けど。加賀さんはなんだ、うん、なんだでっかい下敷きだっけ、ポスター
とタペストリーじゃないですか。ミニタペストリーっつって、いつもあのドリンク材を買わないと入手できないやつです。
ああ、まあもうね、ずっとこう仏頂面でいるようなキャラクターに構う余裕がもう個人的にないんで、あんまりああいうキャラクターに惹かれないんだけどな。
まあ一時期ね、長門とかあの辺と、あと綾波からだと思うんですけど、無表情系のキャラクターって一時代気づきましたけどね。
うん、本当にあの綾波フォロワー多かったですからね。なんか何考えてんだかよくわかんないキャラクター。
あれで許されたっていうところがあって、大抵のゲームはね、ああいう属性のキャラクターいましたもんね。うん、あれ以降は。
結局、綾波レイが一番わけわかんないかったね。現在をもってもよくわかんないけど。
そうですね。得体が知れない感じでしたね。うん、ただ、デザインとか含めて属性っていうのはまたちょっと違いますけどね。なんだろうな、もう殿堂入りって言っていいんじゃないかっていうデザインの子がたまに出るじゃないですか。もう綾波はもうそれに入れちゃっていいんじゃないかと思いますよね。もうデザインまで含めて完璧だなこれっていう。
あの頃ってまだあれか、アニメの好きな人ってあのロリキャラが好きな人が割と多かった時期なのかな。あのいわゆるこう純真無垢なキャラクターを俺色に染めてやるぜっていう気質があった人たちが多かった時期。もう今完全にみんな疲れ切ってさ、要介護の状態になって、どんどんマザコンキャラが増えていってるような気がするんだけど、もう絶対ね、これからはね、お姉さんキャラ、お母さんキャラの時代だよ。
カンコレでもね、ロリ系のキャラなんだけど、いわゆるお母さん系気質みたいな、なんか世話してくれる系の子は割と人気ですよね。
まあ、小学校6年ぐらいってそんな感じじゃないの。大人に言ってるキャラ。
まあ、最近の流行りっていうか、もう、使ってる人見たことないですけど、新しい用語があったじゃないですか。なんだっけ、バブミだっけ。
バブミ？
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 要するに赤ちゃんのバブーっていうのから来てる。で、そういう味があるっていう属性の。
バブ味って書くのか。
俺もよくこの言葉の定義分かってなかったんですけど、用語としてはこのキャラクターにこの子にバブみを感じるみたいな使い方をするんだと思うんですけど、要するにそのバブっていうのが自分が甘えるのと同時に相手もそうなんですよ。だから自分よりも年下の子に対して使うこと言葉らしいですよ。
まあそれ男の側も女の側もどうしようもない感じだけどな。はあ。
だからロリキャラに対して感じる母性ってやつですかね。
ああ。いやー、それは本当にね、何それ、アニメ好きの人たちが言ってんの？
俺初めてこの番組って聞いたのもう半年以上前だったと思うんだけど。
あんまり表で言わない方がいい感じですけどね。
いやー、だから俺も使ったことないですね。
ね、
ちょっと大丈夫かみたいな感じ。
パンツじゃないから恥ずかしくないのと一緒でさ、うん、外で言わねえ方がいいさ。
そうですね。ちょっと使うのにためらわれる用語ですよね。
前もこうね、ポッドキャストで言ったけど、僕はあの、姉萌え要素なんで、お姉さんっぽいキャラクターは好きだけどな。お姉さんっぽいキャラクターなんて別に普通にいますからね。
僕はもっとそれの限定的なやつで、 お姉さんキャラ全般っていうのにはあんまりピンとこないんですけど、なんと自分が例えば高校生とかになったつもりでトゥーハートとかをやるとするじゃないですか、うん、そういう時に先輩キャラが出てきて何々先輩っていうその対象のキャラクターは好きなんですよ俺も。
言ってくれるキャラでしょ。
いや違う逆ですよ、あの僕が先輩っていう、つまり先輩ってつけるお姉さん系のキャラクターです。まあ、先輩って言ってくれる方もまあ嫌いじゃないですけど、この間も言った通り。
もうちょっとあれか、最近のアニメ、あ、今期のアニメ全然見てないから、あれか、もうちょっとキャラ萌え重視でちょっと見返してみるかな。
まあ今期というので戻ってくると、ね、最初にちらっと言いましたが、ツインテールで金髪っていうのは、俺珍しくいいなと思ったキャラクターがいまして、あの商売ロックに出てくる
本当好きだね商売ロックね。
あれはさらにメガネもかけてあるんですんでね。
ああ、なんか褐色金髪、
そう
ロリーメガネ。
あの子はいいですよキャラクター。
属性盛り込みすぎだろ。
うん、珍しくねツインテールキャラで好きになったキャラクターですね。
あ、褐色キャラクターもいいですけどね。
褐色もいいですよね。あともう一人だから金髪のツインテールが。
なんかさ、自転車のアニメに出てるって言ったのだっけ？
それですよ。あれも、いわゆる主人公から見て先輩キャラなわけですよ。で、面倒見が良くて、切符が良くて、で、刃もあるっていう。で、身長があんまりなくて、胸もぺったんこなんだけど、まあ、すごいいい人なんですよ。で、大学3年生なわけですよ。いいと思いませんか？
大学3年生くらいになったらある程度胸あった方がいいんじゃないですか。大学生なのあれ、自転車の。
あれ、そう見えないかもしれませんが、みんな大学生ですよ。
全然そう見えないな。
でしょうな。まあ、属性に関しては、まだ全然言い足りないところとかあると思いますが。
これさあ、なんかほんとプラスになってんですかね。皆さん聞いてんですかね。お前の性癖触らせてるだけじゃん状態ですよ、今回。
いや、そうなんですけどね。まあ、全部すべてをさらけ出してるわけではないが。まあ、これ一回もまだやってないですけど、別にお便り募集してないとかいうわけじゃないですよ。まあ、お便り募集してますとかやってて、いつも来てませんみたいなのが恥ずかしいだけ。
だまあ、ハッシュタグ表口でね、こうツイッターでね、俺の性癖もこうだっていう恥ずかしげもなくこう暴露する人がいたらね、それ取り上げますよ。
あ、もうぜひ、どうしどうしお寄せください。
現在、表口で検索するとね、自分らのリツイートしか出てこない
んで。そうなんですね。はい。あの、ツイッターで、シャープ表口、ひらがなですね。やっていただければ。ってなわけで、まあ、本当に取り留めもない感じなんですけど、じゃあ、今日はこの辺にしといてやろう。オチも何もない。ところで、今回はこの程度、この辺りで。
ですね。
はい。はい、じゃあちょっとね、オープニングちょっとやりましたから、締めのあれもやりますか？
はいはい。
というわけで、お相手は、マイラケンと、
マルトでございました。
ありがとうございました。はい、では、お疲れ様でした。